さあ、ついに、ドイラジ2017下半期スペシャル、目玉企画の時間となりました。お相手は私、こたつと、
おまけと、
タンタンと、
チャムレイと、
マリと、
河原です。
そして今回はですね、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、こちらのお三方にも来ていただきました。ゲストです。
よ、どうも、部長の山田です。
どうも、アートディレクターの金内武樹夏アニメーションです。
エイトです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
もうね、映画ポッドキャスト聞いてる人はね、トップの方に君臨してるポッドキャストとしてね、認知してると思いますけどもね。今日はもうこ
れ。いやいやいや、そんな。
まだマイク慣れてない。
いやいや、
やりづれーみたいな。
今日はもう総勢9名でね、ある議題について、
ある議題、
はい、こちら話し合いたいと思うんですが、はい、こちらがですね、
はい、
あなたが最後に見たい映画。
お、
なんすかね、盛り上がるんすかね、こんな話題でね。
最後って何？
最後
って言ってね、どう捉えたらいいんだっていうね。
ひらがなですけどね。
ひらがなですよ。
インディペンデンスデーみたいなことなのかみたいなね。
ことなのか、どうなのか。まずはですね、それを、そのテーマを差し置いてですね、自己紹介をね、
はい、
していただこうと思うんで、じゃあ自己紹介かってら、
はい、
今年の隠れた名作なんかをね、
はい、
ちょっと紹介していただければなと。はい、じゃあ山田部長から。
はい、どうも、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。まあ、今年、なんかね、劇場でパラパラ見た中でやっぱ一番てかなんか、おめえらどうせこれ見てねえだろうみたいなね。でもこれ良かったよみたいなね。パーソナルショッパーっていうのがね、
お
強かったんですけど、見ました？おまけさんは見ていたみたいですけど、
はい、
なんかね、広告の出し方的にはなんかすごいこうおしゃれ映画みたいな、オリビア・サイアス監督みたいな、こう彼女の職業はパーソナルショッパーみたいな、こうおしゃれ映画っぽい、
なんかブランドものをね、いっぱい出てくるみたいな、
ね、ディオールみたいな、すいません、俺あんまブランド名知らないけど、ちょっとディオールって言ったんですけども、はいはい、ディオールみたいな感じの、なんかそういう感じの映画なのかなと思ったら、まあ結構ちゃんとホラーで、僕ちょっと会社の関係でちょっとこの映画関わってて、なんかその、試写行ったんですけど、結構なんか見に来た女の子とかが、ディオール系の映画だと思ってたんですけど、がっつりホラーやんみたいな感じになってて、でもなんか結構その、J ホラー的な演出が結構パラパラとまぶしてあって、うん、なんかこう、高齢術みたいな話なんですけど、すごい面白かったですね。なんでまあ、もしちょっとまだ見てない方いたら、今年の終わりに、ぜひパーソナルショッパーは見た方がいいんじゃないかなという感じですかね。うん、はい、どうも山田です。
はい、どうも、こんにちは。金内武樹夏アニメーションです。今年見て面白かったのは、これ底辺文化系トークラジオ29歳までの地図でも、結構今年の最初に山田くんとやったんですけれど、うん、ファウンドっていう映画がかなり良かったです。80年代ぐらいの、まあ、ある少年の、まあ、兄貴の部屋に、こう、人間の本物の生首が置かれてるぞ、ということから始まる、
ほら、
サスペンス、サスペンスみたいな。
サイコサスペンス。
サイコサスペンスですね。まあ、その、人を殺すとはどういうことかとか、人を憎むとはどういうことかということが、深く問われてるなと僕は思ったんですけど、結構、その、グロ映画として単純にビジュアル的にも面白いものなんで、うん、ぜひ皆さん見てください、うん、はい、未体験ゾーンの映画たちなんで、はい、そんな見てる人もいないかなみたいな、まあ、強いて言うならって感じですね。はい、
して
レイト兄さんは、
はい、どうもレイトです。今年の隠れた名作は、ミッシと万人という、
お、出た、
はい、日本映画なんですけども、はい、三宅翔監督というですね、まあ、非常に若い、まだ32歳とか3歳とかの監督で、まあ、何を隠そう、僕、まあ、映画美学校というですね、映画学校に、まあ、もとも、まあ、今もちょっと、卒業したんですけど、空いて、そこの時に、まあ、先生だったのが三宅翔監督で、まあ、その関係もあって、なんかこう、ちょっと、こう、その監督の映画って結構今、DVD 化されてるのが一本もないので、見づらい監督ではあるんですけど、毎年こう、いろんな機会にこう、いろんな全国で上映会とかやってるので、ちょっとこう、いろいろ探してると結構ユーロスペースとかいろんなところでこう、上映してるんで、ちょっともし機会があったら、ぜひいろんなもん、こう、三宅翔監督の映画、全部すごく、見どころあるので見てほしいんですけど、今年やったのが、その、ミシとバニーと初の、時代劇に挑戦していて、はい、しかも、時代劇のセットがない、森の中だけが舞台の、追いかけっこの時代劇っていうので、
は
い、60分一本勝負っていうので、まあ、非常にソリッドな設定なんですけど、結構、僕的にはもうガツンとくる、すごい面白い映画だったので、ちょっとなかなか見づらい映画ではあるんですけど、もう多分機会は何かとあると思うんで、日本映画専門チャンネルとかたまにやったりとかしてるみたいなんで、ちょっと機会があったらぜひ本当に見てほしい映画ですね。はい、
ありがとうございます。ということで、これでね、はい、もう人となりはね、
もうドイラジと違うかも、ね、
違う、もう違うんですか、異星人がやってきた。ね、
別ユニバース。前回肉地図に来ていただいた時も作画が違うぞ。
言われてましたね。そういう感じなんだと思いますけど、で今回のね、企画の経緯からね、
はい、
お話ししたいなと思うんですけど、はい、まあ、前回ですね、僕らがね、まあ、招待される形でね、肉地図さんとコラボさせていただいた時にね、はい、その時の話題が、 初対面の相手にね、こう映画を紹介するならどんな映画にするみたいな、はい、そういう感じだったんですね。
そうですね。
まあ、要は初めて映画じゃないですか、はい、初めて映画でアンサーするにはやっぱ最後の映画なんじゃないかなっていうことで、今回はまあ最後の映画、やっぱ最後の映画っていうと、うん、例えばほらよくいるなと思って、余命くばくもない人が、あースターウォーズの新作を見てから死にたかったとかさ、
去年、うんうん、一昨年でしたっけ、あのフォースの覚醒の時ありました
よね。そうですね、あ、まあ、見せてもらったとかね、うん、そういうのもあったりするんで、結構実はリアルにね、そういうのを考えなきゃいけない時は来るのかもしれないし、まあ、そもそもこの最後をね一体どう捉えるのかはまあ自由だと思うんですけど、うんうん、ということで一人一人ね、はいはい、この最後の映画というのをね考えを発表していこうと思うんですけど、まずじゃあこたつから、
はい、はい、まあそれはまあそうだ
よよ、
まあ、
そうですよね、これも全然盛り上がらないと思いますけどねこれはですね、僕はですね、願望になりますね。
ああ、なるほど。
願望。つまり、存在しない映画。
存在しない映画。
存在しない映画になるんですけれども、橋口亮介監督にですね、
はい、
何か最新作を見せていただいて死にたい。なるほど。というふうにね、思いますね。例えば EGA のね、エマストーンが、うん、なんで私の人生をジョン・ヒューズが監督してくんないのみたいなね、叫ぶシーンとかありましたけど、もう僕もね、常日頃思って、うん、なんで俺の人生、橋口監督が映画化しねえんだろうな、みたいなね。
だから要は、だから自分の人生の映画化みたいなもんね。
そうそうそう。だやっぱね、なんかやっぱ彼の映画見ると、まあその何でもいいですよ。グルリのことでも、まあハッシュとか、うんうん、あとまあ恋人たちも。はい、とにかくね、すごいね、なんだかんだ、なんだかんだ生きてて、よかったっていうか、希望的な終わりを迎えられるような気がするので、
いろいろあってもね。
いろいろあっても、そう、もういろいろあったんです。いろいろあっても、うん、
俺にもいろいろあったぞ。
もうあったよ。あってみる。見たときに、
上を向いてね、よしと。
そう、うん、よしと、よしと言いたいわけですよ。だったら恋人たちでいいじゃないかって話だけど。
まあそれを自分、ね、自分の人生でやってほしいと。
死ぬときって、走馬灯って見るらしいじゃない
ですか。はいはいはい。
だからそれは、走馬灯で、いいんじゃないですか。
だから、走馬灯を橋口監督に、やってほしいと。
エディット
してなるほど、そういうことですね。
すいませんね、なんかね。ということでね、じゃあ、こたつはまあ、とりあえず、そういう存在しない橋口監督になんか作ってもらった走馬灯。
いいですね。
ということですね。
だから、そういうのもありってことだよね。
そういうこともあり、
ね。だから、今ある映画じゃなくても、うん、ってことだね。
はい、ということで、自由度をね、一気にこう広げた状態で、
はい、いきなりトリッキーなのに来ちゃいました。
さあ、ね、最初だからね、最初だから自由に行こうかなってことで、はい、じゃあ、破天荒な人ね、チャムレーさん、お願いします。
私は、最後に見たい映画って言われた時に、やっぱ最初に自分が命を落とすから、自分が最後に見たい映画なんだろうなって思ったんですよ。た時に、ジブリ映画
が
いいって思って、私は宮崎駿さんがちょっと好きでして。で、その後に、あ、いや、違うな。ちょっと宮崎さんが、この世からいなくなってしまうとき、うん。宮崎さんが最後の映画。
なるほど。
っていうのを、ね、そう。を絶対、見逃さずに、見たいなっていうふうになりました。だから私のではなく、はい、宮崎駿さんの最後の映画。
はいはいはい。
なるほどね。これも存在しない映画で、
ね。あ、そうですね。
現時点では。
現時点では。
君たちは、
なのか、
どう
生きるのか。なのか、
なんかファンタジーらしいんですけどね、次のは。
うん、
そう。だけど、かなって。思います。
なるほど。
はい。
現時点での僕らは毎回そうだって言われて見せられて
くるからね。そうなんですよ。
千と千尋しかり。
すごい詐欺みたいな。
ハウルしかり、ポンしかり。
引退するするみたいな。
そう。なんかあれ、電通の、なんか博報堂とかのなんか戦略なんですかね。
なのか、
まあ、それか、鈴木さんですかね。
鈴木さん。
うん。鈴木さんは多分大きく関わってると思います。
うん。米林さんとかね、かわいそうだよね。
米林さん。ねえ、まあ、メアリーがね。
メアリー。
まあまあまあまあまあ。まあまあ、そういうこと
ですね。はい。
ということでね。
はい、
はい、ありがとうございました。じゃあ、ドイラジ2名続いたんで、
はい、
そろそろね、肉地図さんからお一人ということで、
よいよ。
レイトさん。
はい。
お願いします。
はい。僕は、まあ、最後の映画って言った時に、まあ、いろんな最後あると思うんですけど、うんうん、まあ、世界の最後かなと。 まあなんかこう自分が最後の瞬間なんてどうでもいいじゃないですか、世界的には、うんうん、だから
俺ら全員否
定、いやいや、あのいやいや、僕の人生観のものなんですけど、うん、はい、で世界がもし終わるとして、うん、はい、その時に自分何見るかなって考えた時に、2001年のリチャード・ケリー監督ドニー・ダーコ、
おお、
はい、
この盛り上がり、
何この盛り上がり、いやでもなんか、ま、うん、なんかわかんないですけど、うん、前のコラボ会でも、はい、最初に正解出たかあるけど、あれまたなんか何かち、ね、これお題に対する正解感が半端ない、
うん、正解ないと思ってた
ね、そうそうそう、ドニー・ダーコで自分が終わるか世界が終わるかっていう、そうですね、そういう話、
はい、そうなんですよ、だからなんかこう僕これ見たのがちょうど中学生ぐらいの時だったんですけど、
ちょうどいい、はい、
リアルタイム、
なんかほんとこう、あの世界クソだなっていうのと、なんか自分クソだなっていうのがどっちもこう共存してる、一番こうなんかめんどくさい時期に、うん、まあそういうめんどくさい心理を丸まんま本当にこうシンクパックして映画化したみたいな映画なんですよ、ドニー・ダーコって、うん、だからその思春期のまあ男の子のまあすごい孤独な魂みたいなものと世界の終わりっていう、うん、まあ一見するとなかなかこう勝ち合わないものがちゃんとこう何の矛盾もなく、まあ、すごい、ちょっと難解な映画ではあるんですけど、まあ、その、なんか難解さも込みで、なんかこう、思春期っていう時代の、なんか、うん、なんか、こう、ただ楽しいだけじゃない、なんか感覚みたいなのが、ちゃんと味わえるし、あの、世界がなんか終わるとして、まあ、俺、このモードでいたいな、みたいな感じの、感情になる映画なので、
あ、ね、
そう。もうすごく、もう絶望も希望も全部あるんだけど、全部ある、でもそれで一番美しい世界の終わりが、まあラストシーンで訪れるっていうのが、あ、やっぱ思春期のなんていうか心象風景みたいな感じの映画だなと思ってて、僕はすごい大好きなので、まあ世界がもし終わるとしたら僕はダントニーダコみたいなという感じですね。
いいの持ってますね。困っちゃうな
ぁ。ねえ。いや、もう、ちょっとやば、もうこの一発で相当やばい感じがしてね。うちらね。
あ、もう、ドイラージちょっとね。頑張りましょうね。
ちょっとこっちにリスナー多分流れてくる。そう
ですね。あ、やばい。ということで、じゃあ、一応リスナーからいただいたね、
はい、
メールもあるんで、こちらちょっとご紹介させていただこうと思います。ラジオネーム、ラロッカさん。
お、
はい、初投稿のラロッカです。井筒和之監督作品、のど自慢。理由はとにかく自分の好きなもので溢れているから。大友康平のまた会う日まで。竹中直人の笑いながら怒る人。尾藤勲の寒い親父ギャグ。小林念心の口を開かない腹話術演技。室井茂のやさぐれ感。松田美由紀のお嫁さんにしたいナンバーワン感。三石健や引っ越しの堺の人など、ちょこちょこ出てくる豪華なバイプレイヤーたち。焼き鳥、カラオケ、寂れた商店、街、そして何と言っても映画スワロータイムで一目惚れした伊藤あゆみちゃんの可愛い女子高生姿、最後は上を向いて涙がこぼれないように息を引き取ります。
おお、
まとまってますね、うん、このままじゃあ続けさせていきます。ラジオネームオープンリーチさん、
あ、はい、
最後を今年最後と捉えるなら、うん、なるほど、スターウォーズ最後のジェダイです。私は仕事の都合上初日は鑑賞できないんですが、多分ツイッターのタイムラインはスターウォーズ一色になると思うので、ネタバレ防止にフィルター機能を駆使して鑑賞に臨みたいです。
なるほど。
最後、人生の最後と捉えるなら、あえて自分の生涯ベスト映画ではなく生涯ワースト映画にしようかと思います。
なんでまた、
う
ん、
自分の人生を捉えるような、
理由は人生の最後だと思って生涯ワースト映画を見たとしたら、うわ、相変わらずひでえ映画だな、やっぱりまだ死ねねえ、まだ生きる、まだ映画見てえと生きる気力が生まれてくると思います。
ああ、いいっすね、皮肉が効いてて。
なので生涯ワースト映画であり、鑑賞後に津田寛治以外の関係者を横に一列に並べて往復ビンタをしてやろうかと思った模倣犯です。
森田芳光。
そうです、森田芳光の宮城美幸さんですね。さあ続いて、ラジオネームポテマキさん。前回の敵味方入り乱れたカオスなコラボ会、大いに楽しませてもらいました。ドイラジリスナー的には新鮮、肉地図リスナー的には通常運転という両番組のリスナーとしては映画の知識が増える上、人間の多様性も味わえる大変勉強になる傑作コラボ会だと思います。さて最後に見たい映画なんですが、締めに見るような映画に大切な要素は2つあると思うんです。
はい。
1つはハッピーな祝祭感、はい、もう1つはビッグクエスチョンに対する答え、
はい、
その両方に応える唯一無二のモンスター映画がキャビン。
おお、
なぜこの手のジャンルではリア充から殺され、木娘は無事に生き延びるのか、そのビッグクエスチョンを ジャン・ルスターのシガニー・ウィーバー老師の口から語られる贅沢さ、うん、そしてさらに贅沢なのがクライマックスの全員集合だんじり祭り、
はい、
ありましたね。暴れたくてうずうずした各界のモンスターや架空の生物、幽霊やよくわかんないバレリーナが迫り来るザコどもをちぎっては投げ食っては吐き、気持ち良さのあまり血潮を吹く半魚人さんで祭り終了。最高すぎます。
なるほど、
ラジオネームピカチュウのパパさん、ズバリ北野武監督のあの夏一番静かな海です。
おお、
実際に最後で主人公が死ぬからという理由もありますが、うんうんうん、ポイントはラストで主人公たちの思い出が走馬灯のように駆け巡るシークエンスがあるところ。実際に自分の人生の幕を閉じるような状況になったら、その約100分ほど前から映画を再生し始めます。これによってちょうど自分が死ぬタイミングでこのラストが来るように設定されるのです。
年越しカウントダウン CD みたいです
ね、みたいな感じですね。
そういうことか。
薄れゆく意識の中で久石譲の美しいテーマ曲と浜辺に佇む主人公2人の姿を見られるなら本望です。
確かにそれありますね。
いやでもそこまで自己演出できるかね、死ぬタイミングを。
だってそれ結構難しいですよ、
う
ん、
そうだね。
死ぬ100分前って分
かんない。再生ボタンのところにこう医者に立ててもらって、うんうん、いただき
ますみたいな。もし VJ に用意してもらって、あ、死にそうっつったら早回しと回す。
えぇーって。
それ、それだったら、100分後に殺してくださいって思う。
ああ。
それは、
あるんだね。捉えられて
って。やつが捕まってた。お前最後に見たいから。あ、これなんかタランティーノとかでありそうです。
さあ、次の一個。ね。ラジオネーム、山岡さん。
はい。
やはり、行くときはテンション高めで笑っていきたいということで、ファーザーズデイ野獣の腹渡を選択します。あらすじは、中年男性を標的にレイプ殺人を繰り返す父の日殺人鬼パックマンに、父親を殺された主人公エイハブが復讐の旅に出るという内容。これだけでお察しな映画なのですが、エログロナンセンスのメルトダウンというキャッチコピーの通り、作者が好きなことをやってみたら科学的な事故が発生して、参拝5秒前のわけのわからない代物が出てきてしまったという面白さがあります。特にラスト、パックマンを追って地獄に行く方法と地獄から帰ってきた後の展開は何度思い出しても笑います。死亡ネタを暴力的なまでに笑いに昇華しているということで、この映画を選択した次第です。
うん。
独特ですね、やっぱね。ラジオネーム、ドレミフさん。29歳までの地図の山田さん、竹木さん、レイトさん、ドイラジの小達さん、おまけさん、ガワラさん、マリッペさん、タンタンさん、チャムレイさん、こんにちは。
こんにちは。
全員
いつも、2つの番組を更新を楽しみにしています。
ありがとう
ございます。
祝コラボ第2弾、再マッチということで、やっぱマッチなんですね。
マッチ感出してください。
一つ送らせていただきます。私が最後に見たい映画はローマの休日です。
おー、まあやっぱいいっすよね、ローマ、
うん、オードリーを見ながら夢見心地で行きたいのです。やはりミステリーなどの謎要素は必要ないかと。何より解けない謎が心残りで、この世界を旅立ちたくないですし、世紀の大女優と少しでも同じ時代に生きていたことの幸運を味わいながら、幸せな映画人生だったと、隣のおばあさんとロッキングチェアで手をつなぎながら人生の幕を下ろせたら素敵な気がします。
おー、素敵なメールですね。
素敵なメールが続いた感じしますね、これ。みんな最後のね、映画、意外と物語がありますね。いろんな捉え方がある。
うん、人生観が出ます、
ね。人生が出ます。
なんか割とあの夏一番静かな海がなんかいいっすね。死ぬ前に流れてる映像としてはなんかこ
う。そう、確かにね。
あの曲もいいです
ね。海ね。
ちょっと薄れゆく意識の中で見ても、なんか良さそうな。
ジョン・ウィリアムスで死ぬよりは、久石譲ですから、ね。
ああ、
はいはい。なんか成仏はできるかな
って。はいはいはい。
ジョン・ウィリアムス、なんか、始まりそうだもんね、また
。そうそうそうそう。
むしろ生まれる時に流したい。あの、ジョン・ウィリアムスで生まれて、久石譲で死にたい。
あり、いいかもしれないですね。ということで、じゃあもう一つですね、この音声でね、
はい、
コメントをいただいておりますので、そちらの方をね、は
い、盛りだくさんですね。
めっちゃラジオっぽいですね。
ラジオです。
確認しましょうね。はい、じゃあお願いします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
無人島キネマの牛田と申します。
はい、じゃあもう早速なんですけど、
はい、
あなたが最後に見たい映画、
はい、
というのをちょっとお尋ねしてるんですけど、
牛
田さん、あなたが最後に見たい映画ございますか？
まあまあいろいろ考えたんですよ。
はい。
あの、まあ、例えば1年の最後にとかね。あとは、例えば、男と女が最後に見て別れる映画とかね。
わあ、切ない。
まあ、いろいろそういうシチュエーションとか考えたんですが、はい、まあ、僕ももう45なんで、
うん、
あの、人生折り返してる皆さんよりもね、だいぶ上なんで、でそうするとやっぱり、あの、死というものを意識したりするわけですよ。もうね、本当に40過ぎてから。結構そういうの意識するようになって、やっぱりそういう人生最後っていう観点から、
うん、
まあ、最後に見たい映画っていうとやっぱりグラントリノ。
おー、
クリント・イーストウッドの、かなと思ったんです。でまあなんでかっていうと、うん、一番死にというものに対してむっちゃポジティブな映画なんですよ。あれ主人公であるそのクリント・イーストウッドが、まあ、そのクライマックスに向けて、まあ、お年を召してるし、うん、クライマックスに向けてある決意をした後に、はい、床屋に行ったりとか洋服の仕立て屋さんに行ったりとかっていうようなところがすんげえウキウキしてて楽しそうっていう感じなんですよね。でそれは多分ああいうコマンドがマシンガンとか拳銃とかナイフとかをこうガチャガチャって装備したりとか、うん、勝ち込みをかけるときにタクシードライバーのトラビスが髪の毛をバーンモヒカンにしたりとかっていうその戦闘体制を整えるぞっていう意味合いではなくて、うん、これからピクニックにでも行くようなみたい な、うん、なんかそういうウキウキ感っていうのがあって、自分はもしかしたらそのクライマックスに向けて死んでしまうかもしれない、でもなんかウキウキしてるっていうようなところがすごいポジティブな気がしていいかなと、うんいうふうに思って、死ぬ前に見るとしたらグラントリノかなっていうふうにも思ったんですが、
はい、ですが、
ですが、はい、もう一歩その先を行った映画をちょっとお話ししてみたい、はい、それはやっぱりゼログラビティかなと。この前ね、爆音映画祭っていうのが名古屋の109でありまして、はい、で、まあ、また改めてスクリーンで見てきたんですけれども、また改めて号泣してきたんですがあれは死んだ後の人が、まあ、例えば天国なり死後の世界なりあの世の中で平穏にというか傷つかない、もう誰も自分を責めないっていうところで穏やかに暮らしているあの世っていうののところからもう一回生まれ落ちてくる話なんですよ、ゼログラビティって。
なるほど、
うん、でゼログラビティの主人公はその地球で自分の娘を事故で死なせてしまって、でそれにすごい傷ついていると。でそういう自分を振り払うようにというか、まあ、それで一生懸命仕事をしたんでしょうね。で宇宙に出てバリバリと仕事をしてるんですけれども、やっぱりどっかで空虚さを抱えているっていうところがあって、ピンチに直面してもどっかで諦めちゃうとか、どっかでもうダメかもみたいなところがやっぱりあったりするんですけれども、でもやっぱりそこでちょっと一歩踏みとどまって、もう一回地球に戻ってもう一回人生やり直そうみたいな、もう一回生まれ直そうっていう話っていうものだと捉えるとすごく泣けるんですよ。大気圏突入っていうのがもう一回生まれ直しみたいな、
あ、
うん、っていうところでいくと、例えば僕は人生最後に一本の映画を見るとして、あ、もうすぐ自分は死んであの世に行くけれども、もう一回あんな感じで地球に戻ってきてもこの世に戻ってきてもいいのかなっていうふうに思えるんじゃないのかなということで、ゼログラビティをチョイスしたいなというふうに思いますけれどもね。
さあ、ということで今のはですね、もう映画ポッドキャスト界のね、もうトップに君臨する、はい、
仮想敵国で
無人島キネマのね、牛田さんからいただいたコメントでしたけども、紆余曲折あって牛田さんが選んだのはゼログラビティということでね。
宇治田さん、ゼログラビティ本当好きだっていうのがもうラジオ聞くたびに伝わってきて、ね、最高でしたね今回も。
もちろんね、その100本にも入ってますもんね、
ゼログラビティね、まあ本当宇治田さん言ってる通りの映画だと思いますけど、あの、うん、結構わかりやすく、あの途中で胎児みたいになって、うん、あの最終的にその地球がの中にこうなんか突っ込んでいく、うん、こうあれの形になってるとか、
は
い、なん
かそう
だよね、ぼかしてるのにせっかくなんかそう、まあでね、そういうなんかもう生まれ変わりみたいなことで、うん、なんかすごくわかりやすくそういうのがもう視覚で伝わってくる。
いいですね、終わりっていうこうテーマなのに輪廻転生の次を見越してっていうのがやっぱり、
ね、その
熱い、
あの希望を持てるますよね、なんか死ぬとしても、
うんうんうん、こんな俺もう一回生まれてきていいのかっていう問いもね、うん、ちょっとまああるっちゃある、ね、
でもすごく強くこう生きるっていう、生きろよっていう感じでこう終わってくれる映画じゃないですか、
うんうん、そうですね、うん、
ラビテ
ッツドーンですよやっぱあれ見るとなんかそう立たないとって感じになる
も
ん
ね、そうね、
とりあえず
確かに。ということでじゃあ、うん、いいですか、はい、ということで、たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、ありがとうございました、
いただきました。引き続きですね、今度はドイラジメンバーの最後に見た映画、こちらは録音のガラさんお願いします。
はい、僕はこの映画はあの渋谷で見てるんですけど、
はい、
で渋谷でその映画を見てたらですね、あの30分か40分目ぐらいにですね、すごくなんか地鳴りがしてですね、ドーンと揺れるんですよね、うん、でなんだかなと思って
あれこの語り口はなんだ
なんだかなと思ってもうちょっと見てるんですけど、次はですね、もっと揺れるんですよ。
お
で、あ、なんで逃げた方がいいのかなと思ったらですね、急にこう 株が崩れてですね、
株
が崩れてですね、大きい目が僕を見つめてるんですね、
はい、
と思った瞬間にですね、ちょっと光ってですね、ジュッて僕はなって、天に召されてしまいます。ということで僕は最後に見たい画はガメラ3ですか。
しかもガメラ3の渋谷
ですね、
まあ、あのシーンでみたいな、
ガメラ3見ながらあのガメラの日に焼かれたいな、
そのシチュエーションの話だ。さっき今や
った怖い話始まったのか、
完全に今ジュッて
怖いな怖いなっつって。
あ、センター街とともに焼け死にたい。
焼け死にたいですね。巻き上がってこう、ジュッてなりたいですね。
ジュッてなりたい。
最後のシチュエーションですよ。
うん、そうだね。
だ映画と一緒に死にたいみたいなこと？
いや、全然そういうことじゃないです。なんかすごい巨大なものにジュッてされたり、ブチッてされたりしたいですね。
特殊な性癖みたいな。
いやいや。
あります。
ないですか、それ。
なんかでも、ガマラさん前コラボ会でお会いした時も思ったんですけど、はい、結構やばいっすよね。
いや。そんな狂ってないですよ、僕は。そ
うですね。なるほど。
ガメラ3も最後に見たいんです
か？見たいですよ。ああいう死に方は死にたい、したいなって。
したい。
それはジュラシックパークでこうね、ティラノにブチュってやられるとかじゃダメなの？
あ、それでもいいんですよ。
あ、それでもいい
んですか？あ、でもちょっと巨大さが足りないです。
ガメラ3に対するこだわりってわけではない
んですか？あ、ガメラ3すごい好きですけど。それかギャレス・エドワーズ版ゴジラでパラシュートで降下し、してところでゴジラにパッてやられて死にたいですね。
なんか巨大な何かに。
やられたいです
ね。やられたい。
あっさり殺されたい。
やっぱ性癖。
映画関係あるようであまりない。
シチュエーションはね。
すごいですね。普通に考えたらめっちゃ絶望的で恐ろしい死に方ですからね。
ね。あれには嫌だ、味わいたくないっていうシーンですよね。
碇言動がそういう死に方でしたよね。エヴァに食われたい。
はいはいはい。
そうですね。あと、ガンダムのドズル・ザビが、ビグザムやられた後にガンダムに立ち向かうみたいな、ああいうので死にたいですね。
わかるよ、わかんない。
また違った
死にたいシチュエーションがいっぱい出てくる。
でもドズルザビはね、うん、人間一人でね、
そうですよ、
超壮絶に戦って死ぬからな。
そうですよ。まあ、
いや別に英雄である人はないってことですよね。
ないけどね、頑張って死にたいですね。
うん、頑張って死にたい。
うん、なんか二つ違う気
がする。カメラだとね、
どんどん分かんなくなるんでね、もう広げてやめましょう。次行こう。ということで、はい、続いて、タンタンじゃあ。
さっきなんかスター・ウォーズの続編を、なんか死ぬ前に見たいって言って見せてもらった人がいるみたいな話をしたので、はい、なんかまあそれに近いのかなって思うんですけど、結局作られなかった続編を私は気になってるのがあるなっていうのが一つあって、アンジェリーナ・ジョリー主演のソルト、
あれあんな
思わせぶりな終わらせ方しといて、なんか一向に
混雑しました ね
あれは一体、私アンジェリーナ・ジョリーが激しく動き回ってるの見るの好きなのでなんか見せてほしいんだけどなって思うんですけど、もうなんか最近の彼女のなんか動向を見るにあんまりもうアクションに興味なくなっちゃったのかなみたいな感じがするから、まあ叶わないかもしれないですけど見たいですね。ということでソルト2、
ソルト2
チャーリーズ・セロンとかやってもらえばいいんじゃないですか。
あ、まあその手もある
かな、代わりにね、
うん、
人が変わってもいい、
なんかいけんじゃないですか別に。
うん、
いやでもやっぱうん、
でもやっぱちょっと顔立ち全然違 う、ね、
あのやっぱ健康的な感じでやっぱ再現不能ですよね。トゥームレイダー今度、はい、別の人になってやりますけど、やっぱなんかちょっとあやっぱジョリネで見てって
そうそんな感じ。
確かにだってあれゲーム版そのままの顔ですから、
ね、そう
アンジェリーナは。
そうそう、
でもなんかそのソルトってなんか僕全然タイトルしか知らないんですけど、すごいマニアックな、
そうなんですか、
チョイスです。
まあ、彼女的には王道だと、
うん、まあ大体そういう感じなんで、
あ、まあ結構ヒットしましたよね日本でもね。
そうですね、多分
面白い
音沙汰がなくなっちゃ
って、私死ぬんだから撮れよみたいな、
そういうまあそんな、まあまあそういう感じかな。
なるほど。
あんたのために作ってきたのよ、ソルト2っつって。
もうめっちゃサプライズね。
すごい。それはすごい。
本望だね、それはさすがに。
だから、この、俺死ぬんだからやってよっていう交渉でどこまでいけるんですか？
確かに。
エラゴンの続編見たいんだけどさ。
映画金かかりますからね。
そうだよね。その人の人生のために何人がね、命を賭して作るのか、みたいな。
そんな
逆に死人が出るみたいなね。
一人のために。
そうそう、一人のために。
マジカルガールみたいな。
ああ。衣装欲しいみたいな、
うん、ということで、じゃあまたね、肉地図さんのですねターンということで、武木さん。
はい、どうも金内武木です。
はい、い
や僕もさっきのちょっとガーラさんと微妙に被るんですけれど、僕は、渋谷で公開初日にラース・フォントリア監督のメランコリアって映画を見たら、なんかその今結構
今まで皆さん出されたの結構いい映画あるんですよ。そのローマの休日とか、うん、あの夏一番静かな海とか、そういうなんかこう、ああ僕の人生のエンドロールやみたいなのもいいと思うんですけど、うん、僕結局死んだ後って何も残んないで無になるっていう意識がなんか、うん、結局それが本当なんじゃないかなって思っちゃってる節があって、それで言うと僕あのメランコリアを初めて見た時に確かスクリーン1か2のすごい小さいスクリーンで見たんですけど、初日に、はい、うん、最後にまあちょっとネタバレなんですけど、まあこうドーンって、まあ、映画が終わると同時に僕本当に死んだと思ったんですよ自分が、はい、あの冗談じゃなく 4D とかなんかそういう次元じゃなく、もう心臓の動機がやばくて完全な暗闇になってなんか臨死体験みたいなことを人生で唯一したのがメランコリアを見た時だったんですよ。でその後映画終わってなんかその渋谷の街歩いてる時も現実感がなくてっていう状態になっちゃったんで、なんか本当にもう映画自体にもう殺されてあの世でもなく自分のエンドロールでもなく無になるっていう意味でやっぱりメランコリアを最後に見て塵になりたいです。
はい、持ってる
持ってるね何も残さないでほしいです。
持ってるね。
その後の自分とかその後の世界とか自分の来世とかもどうでもいいんで、メランコリアでもダーンってメランコリア受けて死にたいです。
そういうラストですからね。
最高ですね。最高ですよ、うん、もう
どうすか、これが肉地ですよ。
いやいやこれが肉地です。
最高じゃないですか。
どんどんね山田部長のハードルが上がってくる、は
い、そうですね。
すごいやりづらいです
よ。意外とこういう大喜利系苦手ですから
。この間もね散々ね、
じゃあ俺はあれはね、俺は正しかった俺は間違ってない。
狂った野獣でみんなん？
ということでですね、またですね、こんな方からもメールいただいてるんだ、うん、というのもいくつかいただいたんでね、それをちょっとね、は
い、
はい、ご紹介させていただきたいと思います、うん、まずですね、去年の下半期スペシャル、うん、はい、ゲストで来ていただいた日向さん、カリスマ映画ブロガーの日向さんからいただきました、はい、スターウォーズ最後の時代と言いたいところですが、
あ、びっくりした
危ね、ちょっとね、うん、
そいつは見るといろいろ言いたいことが出てきてモヤモヤするので、
よかった、
ここはメランコリアと。
おぉ、本当ですか。
本当です。
本当ですか、
はい、
まさかのメランコリア連続。
かぶりですね。惑星が地球に衝突するという世界の終焉を描く、まあ、アルマゲドン、ディープインパクトなどの終末系ムービーの一つでありながら、うん、登場人物がやみまくっているので、凄まじく万人向けじゃありません。
そうです。
レッツドン引きなシーンがオンパレード。キルスティンダンスとか全裸にもなるのに、全年齢指定というエイリンさんのガバガバ審査っぷり。
確かに。
他の追随を許さない鬱っぷりは、さすがはダンサーイズダークのラース・フォン・トリアー監督と言わざるを得ません。中盤まではど退屈なところもありますが、ラストはいろんな意味でスッキリ。最後に超ふさわしい映画なのではないでしょうか。
そうだな、うん、言ったろ、
ほら、ね、あの途中退屈だとさ、うん、途中で死んじゃうか
も。僕結構途中も、僕結構あの、うん、家族がの不和でなんか嫌な感じみたいなの好きなんで、
う
ん、僕
あ
ん
ま最悪の結婚式っていう
ね。そうですね、うん、
だから結構ね意識が続かないかもしれない、
ね、あ、長いしね、
長いしね、
2時間20分ぐらいありますから。
すごいですね、被るってすごくない？
そうね、うん、
びっくりしましたよ、
まさかしかもこれが被るかみたいな。
竹木さんは日向さんと一緒に死ねます。
そうです。
あ、そうか、
手つないで。
ちょっと俺そろそろ死ぬから、うん、来ていただいて、
じゃあ2人で日向さんのテントを張って、
今死にそう死にそう、あ、死にそう死にそうって、ちょ、うち来てよ、
一人じゃない、
可能ですね、
一緒に死ねます、
一緒にテントの下でね、うん、手つないでこうやって丸くなって
死にます。さあ続いての方なんですけれども、はい、この方、お、名前聞いたことありますよ、我妻美和子さん、お熱いのがお好き、お熱いのがお好きはビリーワイルダーの作品の中でも終わり方が一番好きで笑ってしまうほど美しいんです。キュートなマリリンと綺麗なトニーカーティスとコミカルなジャックレモンのお芝居、秀逸な脚本、素晴らしい音楽、終わりにはこんな楽しくきらびやかで美しいものが見たいです。冗談抜きに命の終わりを感じたら流してくれとお願いするであろう作品です。あともう一つありますね、アンダーグラウンド。
おー、おー、正解。
クストリッツァの、作品、独特のあの踊り出したくなる音楽と、うん、作り込まれすぎた世界観にどっぷりひたひたになれるこの作品は、内容ももちろん画力が凄まじい、うん、目に映るものが美しすぎて涙を流したのはこの作品が初めて、悲しいから歌って踊っちゃおうなマインドも最後にはもってこいだと思います。
うん、確かに、いや、はい、インターグラウンドのラストは、うん、だから俺が行きたいあの世ですよ、うん、あれはもうなんか、
だからやっぱね、人生丸ごとやって最後終わる、すごく完成された映画かな気がしますね、
うん、みんなでネハンレッツゴーみたいな感じがある、うん、
それまでの憎しみだったりとかっていうものも全部含めて、最終的に一番良かった頃の自分にそれぞれが戻れて、この世からあの世に行くっていう、で そこにまた一番最初に流れてるあの曲が流れるっていう、これはなんかすごいこうあの世に行く道中としては一番なんかいい感じかなって気がしますよ、ね、
うん、そうかそうか、 楽団的な感じでこう、は
い、なんかやっぱ結構基本的に映画なんか最後その自分の今までの結構なんか長い一人の半生みたいな映画とかだと、最後なんだかんだでいろいろあったけど最後肯定されて終わるみたいな結構あると思うんですけど、やっぱりそれ最後にやっぱ死ぬ前見たいですよ。なんかいろいろあった人生みたいな感じでガーッと見た後に、でも全部ひっくるめてよかったよねみたいな、ものすごい大肯定みたいな。うん、最近の大林信彦って基本的に全部
そうです。ああなるほど、
そうですね、ノーマンなのか近いですもんね、
うん、大林監督ももはやあの世感しかないみたいな。
あの世で監督してんじゃないかみたいな。半分死んでる人の作品ですよね、最近も。
もうずっとエンディングノートということで、じゃあ続いてはですね、はい、芸人さんの山口クエストさん、最近ね、うん、勇者あーなどゲームのプレゼンなどでね結構ブレイクしてきてます。最後に見た映画火花。お笑い芸人が火花をここにあげることがダサいことであるという前置きの上で、僕はそれでも最後に見たいと思いました。僕は中学からの同級生との漫才コンビを今年の3月に解散した際にラストライブができなくて、とても漫才への未練を残して終わっていて、原作を読んだ時から、スパークスのラストライブのシーンは本当に我がことのように重なって、僕なら何て言っただろうか、相方はどう思うのだろうかなどと思いを巡らせているだけで、本当にあらゆることが想起されて自然と涙が溢れました。映画としての完成度などではなく、個人的に人生の最後にこの映画を見た自分が何を思うのかに興味があるので火花を選びました。ということでね、本当今年に、まあ、ボスマジックというねコンビを解散してピンでねピン芸人となったんですけれども、うん、これはまさにタイミング的にね、うんうんうん、ドンピシャリな感じ。
今年の映画ですよね。
今年の映画ですね。
まあやっぱそうですね。漫才コンビだったっていうのもね、で解散してるって人が見たら、それはもうダメですよねこれね。
全然ね、全然違う。
ね、もうこれは俺の映画だしかならないって。
ならないでしょうね。
死ぬ予兆なくてもそれ見て死にそう
です。そう、死にそう。
本当に凄まじい体験と一緒にね。
うん。でもまあこのね最後にどう感じるか興味あるみたいなのがね、また新しい視点っていうか。
そうですね。見たことある映画でもってことですもんね。さあ続いてですね、まあ小説シネマガールでね、僕が解説書かせていただきましたけど、吉野真理子さんからいただきました。最後に見たい映画、人生最後でも地球が終わってしまう最後でも同じ映画なんですけど、フォーリアルです。
フォーリアル、
これプロ野球チーム横浜 DeNA ベイスターズが毎年公開しているドキュメンタリー映画で、この12月に2017年度版フォーリアル必ず戻ると誓ったあの舞台へが公開されました。
さっきバルトナインにポスター見たかもしれない。
あ、そうです。
あ、バルトナインとかでもやってるんだ。
多分。ちょこっと説明すると、これすごいことなんです。試合のみならず、練習風景、ミーティング風景、ロッカーの着替えまで常にカメラが入ってて撮影される。他球団では考えられない斬新な企画で、選手の舞台裏や本音がいろいろ見られて、人生最後か、地球が終わってしまう最後、こんな素晴らしい選手たちが同じ時代に生きてくれたんだって思いながら眠りにつきたいです。ということでね。異常なまでに野球好きな吉野さんらしい。もうずっとね、ここ最近僕ツイッター見てるわけではね、野球の話しかしてない。小説の話はしてないんじゃないかぐらいのね、感じの勢いでしたけれども。
こんなんあるんですね。
ね。
ね。
毎年作ってる。
すごい。書いてある。すごいですね。これはすごいっすよね。
AKB。
AKB でもやめちゃったのにね、みたいな。
そういうのね。スポーツ僕ね、ちょっとやっぱ疎くてね、あんまりわからないんですけど、こういう分野も実は。
ね、それはちょっと面白い。
確かに自分が好きな分野のドキュメンタリー毎年作ってくれてたら、それは見たくなります
ね。そうですね。
そしたら、映画になっちゃうな、俺な。さあということで続いてはですね、去年の上半期スペシャルの時にねゲストで来ていただいた、まあ、直木賞作家道尾俊介さん、
おお、
からいただきました。小島ちゃん、皆様お疲れ様です。イーグルスのギターリストジョー・ウォルシュが以前にドキュメンタリーの中でこんなことを言ってました。人生はみんなアナーキーでカオスで無関係な出来事が混ざり合って、自分の力ではもうどうにもならない状態で、一体この世はどうなってんだって思う。でも後で振り返ってみると、よくできた小説みたいに見えるんだ、うん、僕はその自分の人生を描いた小説というものを死ぬ前に読んでみたいと思っていましたが、考えてみれば老衰で死ぬにしても病気で死ぬにしても長編小説を読む体力はなさそうなので映画版を見てみたいです。PS 監督はギレルモデルトロ希望ということですね。
自分反省シリーズ、
そうですね、
だからこれ、コタ
ツさんと結局はね、
一緒だね。
一緒なことになっちゃう。
監督違うけど。
そう。監督は違いますけどね。ギレルモデルトロだったら、これどうなる
どうなる
パンズラビリンスみたいな感じになって。
まず予算が集まらなそうです。
いやでもね、
すごいですね。なんか、その引用してる文章、すごいいいですね。
ただも確かに小説ってやっぱ受動的な行為でありながら能動的な行為なんで、
そうですね、
相当体力は使うんですよね。だからやっぱ逆に言うとね、そういう仕事してる人は人の人生の最後には寄り添えないっていうことではまあありますよね。そういうことで言えばやっぱ映画って受動でいけるからいいですね、うん、確かにそういう考えはしたことなかったな、うん、さあということで数々の
すごいですね、めちゃめちゃたくさんありました
、めちゃめちゃいただきましたよ、
みんな違うっていう、ね、
そう
このメランコリア被っちゃいましたけど、
なんかそれが本当奇跡感がすごいです、
奇跡のタイミングで。でこの後残り3人、
はい、
いよいよハードルがね、
そんな上げますそんな上げます
よさあ行きましょうか、じゃあおまけさん、
俺だ、俺かはもうダメだ、なんでこんな順番になったんですかね
悪意しか
ない、いや俺は本当にやっぱあんま思い浮かばなくて、最後だからせっかくだからこれがとかもうあんま思わないし、こういうものを見てその時見れたらとかもあんま思わない、まあなんかね、もう死んだらその時終わりで、まあそれで何もいいやって思ってるような感じの人間なんで、
うん、
まあでもなんかないかなと思ってちょっと考えて、一日の最後とかでもいいかぐらいの作品、これだったらそういう感じで、どの最後でもとりあえずなんかあったらなんかいいなぐらいのがあったんで、モラトリアムタマコです。
ああ、なるほど、
めっちゃセンスいい最後の映画でモラトリアムタマコってなんか、
いやもうなんか、
なるほど、
でグダーと一緒になんかもうなんか最後ほやっと最後終わろうっていう感じで終われるなみたいなのがすごくちょうどよくて、なんかこう肩の力抜いて憎めないタマコのキャラクターとかがなんかいいし、あれなんかどんな最後でもなんかちょっと流れてたらちょっといいなって思いましたね、はい、
少なくとも今日じゃない、
あーすね、
だからやっぱあ死ぬの今日じゃない
それなんか別の映画が出てきそう
死ぬっつってんのにモラトリアムっつってるからね
いいね、あいいよ、うん、
ありがとうございます、
うん、
いいですね、
いいですね、
あいいセンス、
軽くいけるなみたいな、
さあ続いてマリッペお願いします、
もうなんか今2本でずっと悩んでいて、
おーっと
どうしようと思って、
いやいいですよ、どっちも聞かせてくれてもいいんですよ、
なんかその自分がもう余命とかが決まってあと少ししかないみたいな、
はい、
風になった時に見たいなって思うのが風と共に去りぬ、でも見てから最後までもう諦めないの精神で、
うん、
やりたいこと全部やって死にたいなっていうのが一本あって、ね、もう一本はその自分がっていうより自分が死ぬ時に残しておきたい、例えば病室とかに置いといて、
ほうほうほう、
周りの人がおこれあるぞじゃあ見てみるかって見てほしいなって思ってるのが僕とアールと彼女のさよなら、
なるほど、
置いておきたいなって思って、それはまあ自分で最後に見てももちろんいい作品なんですけど、うん、人が死んだ時に本当にいなくなっちゃったのかなっていうことを考えた時に、うん、本当に全部なくなったかってそうじゃないよね、なんとなくやっぱり残ってるものっていろいろあるよねっていうのを感じさせてくれるし、そのなんか死が決して悲しみだけじゃない、やっぱりそこでいろいろ思い出すものとかもあるしっていうのも感じてほしいなって、その残された側がもうちょっとこう私が死んだとした時にポジティブに受け取ってくれたらいいなって思って、それを残したいなって思
います、ね、確かにね、そういう視点はいなかった
ね
この映画を託したいっていう考え方、
片身としてね残しておきたい
としてね、確かにその視点いいっすね、
うん、でも実際にね病室でね、うん、映画を見るっていうシーンありますからね、
この僕とアールと彼女のさんと僕知らないんですけど、どういった映画なんですか、
去年あげたもんね、去年ベストにあげた、ね、
そう一応去年のベストに、まあ難病ものなんですけど、はい、アメリカ版セカチュー的な感じで、一応幼馴染なんだけど、すごくこう小学生以降は全然接触なかった女の子が、白血病になったっていうことで、主人公の男の子はすごいボンクラで、映画自主映画ばっかり作ってる少年なんですけど、友達の R 君っていう男の子と一緒にずっと自主映画ばっかり作ってて、でその子が白血病になっちゃったので、じゃあ最後に自主映画を作って彼女を送ってあげようっていうことで作っていくんですけど、うまくいかなくって喧嘩別れしちゃって。でも最後に作り上げて持っていく映画を見せてる瞬間にっていう、こう
そうですね。
そうですね。それでそこで流れる音楽がこうブライアン・イーノの、
はいはい、
曲でめっちゃかっこいいんですよね。
アンビエントが流れるんですか。
そうです。初期のあのアナザーグリーンワールドとかに入って
る。めっちゃ好きです。なるほど。
あのビッグシップっていう曲で、はい。とかまああとはあのエクスプロージョンズインザスカイとか、はいはい、そのストローク系の曲もすごく入っていて、すごくいいですね。
やっぱアメリカのインディー青春映画の枠 で、
はい、アメリカインディー青春映画でインディー音楽流れると、
うん、もうやばいです、
無条件
流
れ
て、無条件流れてますね。だから主役がキングコングでした。
ですね。
ね、はい、今年。
で、その監督の次回作が、カーレント・ウォー、エジソンとニコラ・テスラの権利闘争を描いた作品で、なんか来年のアカデミー賞候補になってるらしいです。カンバーバッチと、あとあの、スパイダーマンの、なんだ、トム・ホランドとか、いろいろ出てる、すごく注目作ですね。
はい、気になります
ね。ね、あの、河原さんがいいって言ってて、きっと好きだからって見て、本当にいいと思って、うん、オールタイムベストに入って。
おすげえ。
ぜひ、まあ、気になった方は見ていただきたいなと思うんですけど。
いいですね。自分のおすすめが、勧めた人のオールタイムベストに食い込むじゃんっていう、
めっちゃ嬉しいことです。それも目の前で起きてる。
うん、いいことですね。さあ、ということで、お待たせいたしました。僕らね、総勢9名、こちら、ラスト、問いを飾っていただくのは、肉地図山田部長。
いや。
お願いします。
お願いします。
多分僕が一番なんかその最後っていうのの設定が一番なんかこう狭い感じだと思うんですけど、
はい、
なんかそもそも最後ってなった時に映画見ねえなと思って
散々見てんのに普段
散々見てるからこそなんか
最後ぐらい
自分が死ぬ直前はなんか映画じゃなくてなんかやっぱこう実際に会ったことある知り合いとかさ家族とかさそういう人の顔を見て死にたいじゃん。
意外に普通なんだな。
いやいや、それそうでしょ。
まあでも大事。
っていうのがあるんで、まあ映画最後って言った時、その最後に見た映画はちょっとあれだなと思ってて、で、なんかでも最後最後最後最後ってなんか最近ちょっと考えてて、で、なんか僕最近その会社、まあ社会人2年目なんですけど、うん、入った時にすごい仲良かった友達が、なんかめっちゃできるやつで、先月ドイツに転職しちゃったんですよ、うん、なんかその別の会社に引き抜かれてドイツに行っちゃって、で最後別れるっていう時に、まあ、そいつも映画好きなやつで、でまあ新宿で待ち合わせして、じゃあどうしよっかって、じゃあまあ映画見よっかって言ってノクターナルアニマル見たんですよ。最後に
最後にね、
もうドイツ行っちゃって次ドイツの時多分俺アメリカ行こうと思ってるからって言ってて、もう多分10年以上日本には帰ってこないみたいなことを言ってる、本当にしばらく会えない友達を目の前にして最後に見た映画がノクターナルアニマル。
これは
ちょっとなんかいやーみたいな、違うなと思って
ちょっとチョイスだいぶやっちゃいましたね。
ノクターナルアニマル見てその後お好み焼き食って別れたんですけど、なんかお好み焼き食いながらもなんかいや最後だねみたいな、なんかそういう話をせず、あのノクターナルアニマルのこう話をペラペラっとしてて、だからノクターナルアニマルなんかもう今後会わなくなるかもしれない友達と最後に見る映画は何がいいのかなと思ってて、でなんか結構やっぱり映画好きだと大体遊びに行くって言った時も映画見に行くことが多くて、でなんか今まで見た映画でなんかその誰と見に行ったっていうことを今まで強烈に覚えてる映画って何かなと思った時に、なんか良くも悪くもすげえインパクトに残ってる映画だと、うん、覚えてるなと思ってて、うん、それで言うとこれもちょっと違う気するんですけど、ニーチェの馬
出た、あのニーチェの馬
ご存知ですか。なんかもうひたすらすっごい寒そうな荒野の中で、うん、じいちゃんと孫娘の2人が暮らしてて、朝起きてじいちゃん体ボロボロで、うん、じいちゃん起こして芋茹でて芋食って、飼ってる馬起こして馬引きずって戻ってきてっていう一日を7回繰り返すっていう、もう地獄みたいな映画なんですけど、
なんかパターソンに構造的なに似てるけどみたいな、
パターソンから全部の色を奪って全部の言葉を奪って全部の幸福を奪った映画がじいちゃんの馬なんですけど、それを大学2年生の時に結構ちょっと背伸びして、うん、面白くないんですよ正直。なんかもう大学2年生の時に当時仲良かった友達2人と見に行って、でその時途中で大体みんな寝てく中、最後結構俺頑張って最後まで見切ったんですけど、だからその時のことは結構覚えてて、それはやっぱその映画の内容も含めて覚えてて、終わった後に外夏でわっついなって出て、なんかその誘ってくれた友達がなんかちょっと今日ごめん 謝られて
逆パターンですね。
そうですよ、うん、大学2年生だとちょっと背伸びしてなんかちょっと、はいはいはい、ザ・シネフィルみたいな映画とか、はいはいはい、あのかましで見たり誘ったりとかするじゃないですか、うん、見て、うん、なんか誘ってごめんでその後なんか3人で飯食いに行ったことすごい覚えてて、うん、なんかその友達と別れる最後に見る映画ってなんかその強烈に体験としてインパクトに残る映画でありつつ、うん、かつもう二度と見ねえだろうなって映画、うん、なんかそのそれこそスターウォーズとかだと一緒に見に行っても多分その後何回もその見る機会ってあるから誰とあの映画見たなってあんまり思い出さないと思うんですけど、ニーチェの夢だったら二度と見ないし、あのシチュエーションで見たなっての思い出すんで、まあなんかニーチェの馬とかまあそれに準ずるようななんかちょっとこう強烈な体験になるような映画がいいのかなっていうのは思って、
それ考えたらもうノクターナルアニマルの正解ってことですね。
ノクターナルアニマルなんか見るっちゃもう一回見そうだし、
あそうですか、
いやなんか結構まあインパクトある映画でしたけど、うん、なんか体験としてあの映画あいつと見たなって見た後なんかこう微妙な感じになったなとかっていうほどでもなかったんで、うん、もうちょっとやばい映画とかグロすぎるとかタイトルがめちゃくちゃと か、なんかそういうのだとなんかこう体験として残るかなって。あ一時期ロマンポルノバーって見てた時とか、なんかロマンポルノだと結構やっぱ一緒に見に行った友達のこととか覚えてて、うん、まあなんかそれタイトルのインパクトとかで覚えてるとかあると思うんですけど、っていうのはなんかあります。
おお、いやいいんじゃないですか。うんう
ん、いいですか？
いやすごくいいですよ。
ございます。ございます。
なんかこう肉質さんらしい、うん、ね、作品から自分語りが来るっていうのが。うん、
むしろ優しいですね。
いやでも結局何が最後だったんだ山田にとっていやみんな思ってるでしょ。
最後死ぬ前
で、
俺
死ぬ前じゃニーチェの馬書けねえだろ DVD
死ぬ前じゃないの、友達とさ
ニーチェの馬を見たあの頃の記憶を思いながら死ぬみたいな。
だからビッグフィッシュみたいに死にたいもん。ビッグフィッシュ見ながら死ぬんじゃない。
それはみんな思ってるよ。
ビッグフィッシュみたいに死にたいじゃん、
うん、それはみんな思ってる、
うん、ビッグフィッシュってさみんながわーって集まったのにさ当の本人はさ映画見てたらさちょっとやめて来ないでみたいな、ちょっと最後映画見て死にたいから、うん、せっかく集まったのになーってなるじゃん、
うん、ビッグフィッシュみたいな状態であの時お前とニーチェの馬見に行ったよなって言いながら生
きてる。でもやだ、俺死ぬ前にニーチェの馬かかってたら本当やだ。
いやかかってたらじゃなくてそんなこともあったよねって、うん、昔話を、うん、なるほどね。
だから人と人の最後になるような映画みたいなこと、
うんうん、確かに強烈な体験が残るっていうのはね最後の思い出としては強烈ですからね、う
ん
う
ん、やっぱり誰と見に行ったとかって結構映画見た時に作品によっては覚えてたりするんで、うん、そういうのがなんかやっぱ映画館に見に行くとかだとより、
うん、確かにそうですよね。
これエピソードとしてはすごいいいけどなんかリストでね並べた時にさ
テーマ的に
ニーチェの馬とかって
テイトさんそういうこと言いがちです
よ。すごいこうい
やだってあんた明らかにテーマとブレてんじゃん。最後に見たい映画を
一番最初にでもその最後の設定はっていうふうに
急になんかインテリぶった感じが
する。俺だって俺ニーチェの馬分かってないもんね。別に
すぐカッコつけようとするから
そんなことない。やめろ、
内ゲーバが始まってる。
コラボするとすぐこうなるんだ
よ。さあということでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ということでもうなんかほんとねやっぱいろんな最後をねもう目の当たりにしてねもうお腹いっぱいって感じなんですけども、はい、やっぱねいろいろありましたけども最後の瞬間もね映画と寄り添いたいという気持ちは、うんうん、結構みんな持ってるんじゃないかなと、
う
ん、
俺違う
一人だけね違いましたけれども
映画見なが
らなんでこういうところでそう変にしてる。映画好きで集まって
る。何構えてないよ。だって、うん、映画見ながら死にたい。どうでしょ。
でもそういう話題の場じゃん。もし映画見ながら死ぬならさ、
だから見なくていいですよ。寄り添えば、
寄り添え方は、いろいろ、いろいろ。
映画見ながら死んでくださいって言われたら逃げるよ俺だって。
あとでやろう後で。
さあということでね、はい、お話がね一段落ということで、はい、第50回の暗い映画のお題をですね、今回あのゲストに来ていただいてる肉地図の方からご紹介していただこうと思うんですけども、次の回ですね、はい第50回。
はい
の、暗い映画に見てほしい映画、はい、ありましたら教えてください。
僕はですねズバリ方法華経隣の山田くんというですねジブリ作品なんですけどね、まあ、あんま見てる人実はいないんじゃないかと、ジブリイコール早尾みたいな感じありますけど、まあ山田くんは伊佐尾っていうね、はい、高畑伊佐尾監督の作品で、まあなんかすごい僕はこれあえてとかじゃなくてスタジオジブリの作品の中で一番好きなのは方法華経隣の山田くんで、でなんかやっぱこの作品何がいいかっていうと、まあ方法華経隣の山田くんってタイトルから分かると思うんですけど、あの石井久一さんのあのののちゃんとかのあの4コマ漫画の劇場アニメ版で、まあ基本的にはその4コマに書かれてるようなこう日常の中のしょうもないこの笑いみたいなものを
巨匠矢野明子さんのララララリーってあの軽快なピアノのリズムに合わせてこうテンポよくポンポンポンってこう繋いでいくって、まあ、結構基本的にコメディの笑える作品なんですけど、でも冒頭のところで一番最初にその山田くんの家族の中の長男の男の子っていうのが、僕はどこから生まれてきて、でこれからどんな人生になるんだろうと、で人生に意味ってあるのかみたいなことを最初にこう問いとして出して、そこに対してなんかその自分が生まれてくる前の両親の結婚式から物語が始まって、で日常の中のしょうもない笑いをこうポンポンポンとつなぎ合わせていく中で、なんかその別に日常の中に意味なんてないし、何かそのドラマティックなこう展開とかってないけど、そのしょうもない日常の中にこそ本当の愛おしさがあって、だからこそこの人生は肯定できるものなんだよっていうようなストーリーになっていて、最後にそのケーセラーセラーって流れるところで、もうなんかこう大体この今日本に生きてる人とかが大体みんなこう生活しろと同じようなしょうもない日常っていうのが本当に素晴らしくて愛おしいものに最後見えて終わるっていう、ホウホケとの山田くん本当にすごいいい映画だと思うので、うん、ぜひちょっと取り上げていただけると嬉しいです、はい、
ありがとうございます。で肉地図の方でもね、もうすでにね取り上げた回が、
そうですね、
はい、2016年10月に撮ってました、うん、さっき調べたら24回とか3回とか、うん、5回とかそのぐらいの回です、うん、面白かったら、ね、はい、2、3時間語ってるので、山田くんが山田くんが山田くんに語ってるので
ぜひらを聞いていただいて臨んでいただくという、僕らもね、じゃあこれで見ていきましょうね。暗い映画
時事会のですね、第50回の暗い映画は、ホウホケ隣の山田くんということで、はい、見ていきましょう。それではじゃあ告知事ありましたらお願いします。
あと僕ら、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図という、ポッドキャストを、やっておりまして、だいたい毎週日曜か月曜ぐらいに更新しているので、まぁ、あ、ちょっとこのラジオ、まぁ、あ、映画だけじゃなくて、まぁ、あ、映画、漫画、小説、まぁ、あ、たまに音楽とかの話もするような、多分、ドイラジさんに比べると、映画とか、なんかそういうサブカルチャーみたいなのを通して自分を喋るみたいな面が多分強いと思うんですけど、まぁ、あ、そういうラジオやってますので、よかったら聞いてくださいっていうのと、あと1月の4日に、シネマチュプキさんという田端にある映画館をお借りして、ちょっとね年始にみんなでゴロゴロしながら映画を見ようよという回をちょっと、肉地図の方で企画しておりまして、もし来たいという方、なんかなかなかね年始劇場でかかってる映画もそんなに面白いのなんとなく、まあ僕は個人的にないなと思っていますのでまあなんかでも家で一人でこうだらっと映画見てるよりはなんかみんなで集まってワイワイ見た方が楽しいと思うので、もし来たいっていう方いましたら連絡いただけると嬉しいです。まあ一応アドレスとしました 29.tizu@gmail.com、 29は数字です。 29.tizu@gmail.com という、肉地図用の、アドレスがありますので、ちょっと来たいですみたいな連絡をいただけるとちょっと嬉しいです。
はい、はい、こんな感じですね。はい、二つもいきます。
あざます、お願いします、
はい、
お願い
します。ということで、ということで、肉汁の皆さん、本日は、
早いから、まだ流れません
。やりたいだけ
です。肉汁の皆さん、本日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
また呼んでください。
はい。
また来てください。
それでは、また。はい、そろそろお別れの時間となりました。長丁場でしたけどね、はい、大変面白い回でした。じゃあ告知ありましたらお願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い1月の開催のお知らせです。1月は28日日曜日のお昼から、渋谷のユーロスペースの下にあるロフトナインさんで、映画ファンの集い開催します。1月14日までお申し込みいただくと500円安く申し込んでいただけますので、ぜひ、検索して申し込んでみてください。また1月は大阪でも開催されます。日にちは21日の日曜日お昼から、場所はロフトプラスワンウエストさんです。こちらは1月8日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入いただけますので、大阪近辺にお住まいの方はぜひいらしてください。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。そして次回の第49回の民謡大トークで募集するテーマは、実はこれもおすすめな2017公開映画です。新作映画を語り合う急げ映画館では勝手に震えてろを扱います。また暗い映画愛では、さらば冬のカモメをみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。
そしてさらに次の回の第50回民謡大トークで募集するテーマは、映画会社のタイトルロゴ。新作映画を語り合う急げ映画館では、キングスマンゴールデンサークルを扱います。また暗い映画愛では、広報局隣の山田くんをみんなで鑑賞していきましょう。こちらの感想などもお待ちしております。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。 アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。お待ちしております。
はい、今回募集してるものがもうたくさんあるんですけども、ぜひね、ガツガツ送っていただければなと思います。はい、それでは皆様、もうね、長丁場ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年会いましょう。それでは、2017年終わりです。2018年また会いましょう。良いお年をということで、それでは、お会いいただき、こたつと、
おまけと、
タンタンと、カムレイと、
マリと、
アワラと、
天変文化系トークラジオ29歳まで地図から、地図から山田と、
同じく金打ち茶劇夏アニメーションと
レイトでした。
またねー。